お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
最近日本語の本を読んだのはいつのことですか？今日はシドニーで日本語の古本を販売する本だらけのオーナーライトトモコさん、そして本だらけが店内で月1回開催するブッククラブ読書会の参加者の中から志保さんとアスカさんにお話を聞きます。本だらけは今年1月開業21周年を迎えました。今店舗にある本の数はおよそ5万冊から6万冊だそうです。10年ほど前に現在の場所に店舗を移転してからほぼ同じ時期に月1回の読書会も始まりました。店をオープンして21年、まず求められている本について最近の傾向などを聞きました。
結構そのコロナ禍とかを境になんかこう求められる本が全然変わってきて面白いんですけれども、最近結構人気があるのはなんか英語の漫画とか、あと簡単な漫画ですね、あとはお子様の本とか、あとは日本の小説文芸系でいうとすごいクラシカルな作品、なんて言うんでしょうか、
いわゆる文豪みたいな。
そうなんです、やっぱりクラシカルなものをチャレンジされるオーストラリアの方が結構多くて、そうなんです。その後そこを超えたらもうアドバンスに通常の小説に入っていかれるというような、すごいそういう傾向があります。
本だらけを経営するようになり、ライトさん自身も本の好みが変わったそうです。
そうですね、以前は結構実用系を読んでたんですけど、やっぱりなんかこう最近は小説が面白いなと思うようになりました。やっぱ物語とか自分の体験してない世界に入り込んでいける、体験できるというので、やっぱり小説の凄さ、あと日本語のやっぱり美しさが、あるので、体験できるので。
店舗の移転をきっかけに始まったブッククラブ、最初は本の好きな常連客と2人で始めました。コロナ禍の折にはオンラインで開催し、10年ほど続いています。
もうなんか告知して誰も来なかったら毎月2人でもいいねとか言いながらやっぱりなんか本を読んだ感想とか本について語るそのなんか場っていうのがあまりないので、もうその時になんかこう1ヶ月に1回本についての話をバーッと発散するみたいな感じで始めました。うちの読書会はみんなそれぞれが好きな本を読んできて、そして紹介し合うという、でジャンルも小説があったり実用系があったり漫画があったり、あと洋書があったり、本当に様々なので、なんかその新しい発見の場っていう感じで楽しんでいただけたらなと思ってやってます。
ちなみにどういう方がいらっしゃるんでしょうか？
そうですね、常連の方も多いんですが、面白いことに毎回ちょっとずつメンバーがなんかその時その時で変わっていって、その会で会ごとに結構雰囲気が違ったりするんですね、なの で時々その日本語を学んでらっしゃる現地の方が参加されたりとか、なんか日本語に触れる機会っていうのですごい楽しんでもらったりっていうことがあります。でもまあメインは日本人のこちらに住んでらっしゃる方ですね。だいたい月末の週末ですね。
読書は一人で行うもの、本を読んだらその感想は自分一人の胸にしまっておきたいという人ももちろんいます。本だらけのブッククラブは図書館とは違い、同じ本を皆が読んで感想を話し合うのではなく、参加者がそれぞれ違う本を持ち寄って互いに紹介し合うスタイルです。その日誰が来てどの本が持ち込まれるかは基本的にアナウンスされないまま集まります。この読書会の魅力は何でしょうか？
そうですね、自分の中でもう一回なんか腑に落とせるというのと、あとやっぱりアウトプットの練習というか、アウトプットすることによってもう一回こう頭の中に整理されて、その作品の良さがまた自分で認識できるというような、そういうプロセスが自然に起こると思いますね。
他の方が話した本とかを実際に読んでみたいなと思って読んでみることってありますか？
あります、やっぱりなんか皆さんの説もう皆さん本当に説明がお上手で、本当になんかその会の後は読書に、実際の読書に繋がることって多いです。
シドニーで日本の書籍を販売して20年以上、シドニーに住んでいる日本人から日本語を学んでいる人まで様々な人が訪れます。
今本当に情報がたくさんあって、で 本屋さん一つとってもよく言われるのが、なんかこう何を選んでいいかわからないって言われるんです。多分 本だけじゃなくて情報も全部そうだと思うんですけれども、なのでその本にいつも一緒に戯れてる私がこの本どうですかっていうふうにその方に必要な本をサジェストご提案できるようなそういう発信をしたいと思ってます。
読書に代わるコンテンツとして動画やオーディオブックなども人気が出てきています。その中で紙の本をページでめくって読むことの魅力は何でしょうか。
これはですね、私もオーディオブックとか結構試してみたんですね。でそれはそれで本当によくって便利でもう楽しいんですけれども、やっぱり紙の本の魅力っていうのはその紙の本を座って開いて読むっていうそのひととき癒しの時間を提供してくれるっていうところにあるんですよね。その電子機器から離れてそして自分のペースで読んでいける。あと多分これはもうなんか自分の感覚ですけど、その紙の本を読んでる時のなんか多分呼吸って違った感じがするんです。なんか情報をデジタルだと吸収するっていう感覚ですけど、本だともう本当そこに目の前にある紙の本を楽しむっていうなんかわかんないんですけどそのなんか感覚の違いがあるんじゃないかなとはいつも思いながら本を読みます。
ライトさんでした。ライトさんの読書タイムは朝晩の通勤電車と休日、休日は全てを終わらせた後でリセットしてゆっくりと本を開くそうです。オーストラリアでは毎年読書そして児童書を楽しむことを奨励するブックウィークが行われます。学校や図書館、保育施設では衣装を着たパレードなどイベントが開かれます。このブックウィークの後になりますが、本だらけの読書会にお邪魔しました。その参加者の中からお二人にお話を聞きました。志保さんと飛鳥さんです。まず参加は今回で6回目くらいと語る志保さん、なぜ読書会に参加しようと思ったのでしょうか。
とも子さんと、お知り合いになって、その人柄に惹かれたのと、あとはそうですね、やっぱり本が好きな人と意見交換をしたいなっていう気持ちで参加させていただいてます。作品、自分が知らない作品もあり知ってる作品もありなんですけれども、新しい情報が得られるっていうのと、やっぱ、人の感想っていうのはもう本当にそれぞれで、読み方も違えばなんか感じ方も違うっていうのが、一番、参加する理由にはなってると思います。
志保さんでした。続いて飛鳥さんです。読書会が始まった初期の頃から参加しているそうです。
でも初回から何回目か出てないです。なんでただその間日本にいた時期とか他の国にいた時期もあるんで、回数はちょっと分かんないですけど結構長いかなって思います。私自体本好きなのですごく昔から読んでるので、ただ本って一人の世界だからそれがシェアできるっていうのは面白いかなって思うのと、あとコロナ禍とかもあったので一人寂しい時間とかにこういうのを開催していただけると他の人とのつながりもできてたので、そういうのもあって参加してました。
娯楽がデジタルで手軽に楽しめる中で読書の魅力はどこにあるのでしょうか。飛鳥さんに聞きます。
多分私YouTube とかももちろん動画とか眺めてるのも好きなんですけど、 YouTube とか頭を全く使わないんですよね。本は、漫画にしろ小説にしろ文字を追うっていうことで多少頭使ってるかなとか、なんだろう、イマジネーション、自分のイマジネーションを育てられてるかなって思えるところが私は好きです。私は基本的にもう小説、ほぼ小説一本で、ジャンルもあんまり問わないですけれども、なんか面白そうだなって思うものとか、あとジャケ買いみたいな感じで買ったりもしてます。ただもう小説一本です。
飛鳥さんでした。この回の読書会では漫画から直木賞受賞作、メンタルマネジメントの本、実話に基づいたアート小説などが紹介され、また学生の就活小説家と読んでみたら自分のキャリアを考えることにもなった本など多彩な内容の本が紹介されました。シドニーにある日本語の古本販売店本だらけのオーナーライトともこさんと、本だらけが毎月主催する読書会の参加者からお二人、志保さんと飛鳥さんにお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。